それでは一言お祈りします。神様、これからお言葉を開きますけれども、あなたがまた生きて働いてくださって、私たちの心の中にまた、何らかの光のようなものを与えてくださって、本当に今日もまた、礼拝に来れたと、そうした実感が、与えられますように、あなたが導きの御手を差し伸べてください。イエス様の御名によって信じてお祈りいたします。それでは、30数分ぐらいお手元の例示面に従ってメッセージをしていきたいと思います。イギリスの作家の、ダニエル・デフォーが書いた、世界的な、これはベストセラー小説に、ロビンソン・クルーソーの生涯と、冒険があります。これあらすじは、大抵の人が知っているでしょう。もう無人島に流された男の苦難と、そして克服のストーリーであると。ただの冒険談ではなく、神を厚く信じ、創意工夫をもっぱらにしながら、文明論にまで及んでいるところが少し面白いかなと思います。さて、このロビンソン・クルーソーが孤島に漂着したときに、彼は今こう自分の置かれた立場、自分の置かれた状況について、冷静にマイナスとプラスのこう対照表を作っています。会計帳簿の貸し方と借り方のとをこう対比させるのと同じやり方です。その第一行目は、悪いこととして救出される望みもない絶海の孤島に投げ出されたが、良いこととして他の船員はみんな死んだけれども私は生きていると、そう記しています。次には悪いこととして世界中でもう私だけが隔離されてしまったが、良いこととして私にだけ神の救いがあったと、このマイナスとプラスを対比させています。さらに、孤独に耐えなければならないが食べ物はある、着るものはないが熱帯地方だからほとんど着なくても大丈夫。そして野獣から身を守る術はないけれども、ここには恐ろしい野獣がいないみたいと。そしてもう一つ、頼るべき仲間がいないけれども、海岸には必要な品物が流れ着いてくると。人生のこう目の前にある悪い条件に対して、一つ一つ、それを補うことを書き出し、自らを慰め、自らを鼓舞しながら生きていくと。決してこう人生のマイナスに圧倒されない自分を明らかにしていくわけですけれども、言うのは簡単ですけれども、私はなかなかできるかなと思ったりもするんですけれども、いろんなこう人生の逆境に陥ったときに、多かれ、少なかれ、誰しもが心の中で、思うことかもしれませんけれども、それを、はっきりと書き記し、自覚をしたところが、寛容だと言っていいと思います。そして、彼に関しては、どんな時にも、神をこう信じ続けた、神をこう思い続けたことも、この絶海の孤島の生活の中では、重要な、ポイントで、あっただろうと。ハリウッド映画に、10回がありましたけれども、ヘブル民族のエジプト脱出を描いた、大 スペクタクル、まあ、映画ですけれども、目指すは、まあ、ヘブル民族の魂の故郷カナンであると、まあ、壮大な見せ場には事欠かないと、あの時モーセを演じたのはチャールストン・ヘストン、まあ、なんかこう力強くて、苦み走っていて、いかにもこう苦悩や苦しみをこう一身に、まあ、背負いそうな、まあ、そんな風貌でしたけれども、さて今やモーセは120歳になって、いよいよ命の終わり、死期が近づいていました。仲間に遺言の言葉を述べると、モーセがまず第一に述べた遺言は、私には約束の地カナンに入ることが許されてはいないと、レジュメの一番上の31章2節申命記31章2節レジュメの一番、私は今日120歳である、主は私に、あなたはこのヨルダンを渡ることができないと言われたと、まあ、この言葉は大変重要であると。モーセはイスラエルの指導者としてエジプト脱出以来、一体何を目標目的として今日まで生きてきただろうかと、これはもう言うまでもないと。ヘブル民族の魂の故郷、これはもうカナンの地に入るためですね。この魂のふるさと、約束の地に入ることさえできたならば、これまでいろいろ辛いこともあった、苦しいこともあった、長い労苦、荒野の40年も一挙にこれは解消したであろうと。だがその生涯の終わりにあたり、ある意味人生のただ一つの目的、ただ一つの目標であったカナン入りを、モーセは、まあ、禁じられたわけであると。まあ、ロビンソン・クルーソーの場合は、目の前にある悪い条件に対して、一つ一つそれを補う、まあ、プラス面を書き出し、自らを慰め、まあ、自らを鼓舞して、決してマイナスには圧倒されない自分を、まあ、明らかにしていったけれども、モーセの場合は、まあ、そんな簡単なものではなかっただろう、まあ、どうだろうかと思うんですけれども、こうした、まあ、モーセの悲しい運命、まあ、モーセのこう悲運と言っていいと思うんですけれども、これと、まあ、匹敵するケースを、まあ、新約聖書の中から探し出すなら、福音書に描かれた、まあ、バプテスマのヨハネの最後も、まあ、少しこうちょっと悲劇的なものがあったかなと思います。当時、まあ、救世主、救い主の来臨は、まあ、人々のメシアの来臨は長く人々の間で待ち望まれていたことであり、ヨハネの生涯の目的は、まあ、ただ一つと、キリストの来臨というものを予言し、これを世の人々に、まあ、紹介をすることであったと。ヨハネは確かにイエスをメシア、まあ、救い主として、まあ、確信をしていたと。ところがであると。そのヨハネがやがてこうヘロデ王に捕らえられ、牢につながれ、そして死刑にされようとしていた直前に、ヨハネは、まあ、イエス様についてこう疑惑を持つようになった。そしてついにヨハネはイエス様に、まあ、弟子を使わせてこう問わせたといいます。これは確かレジュメに書かなかったと思うんですけど、まあ、マタイの11章3節にこう書いてあります。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは別の方を待つべきでしょうかと。 まあ、その生涯の終わりに、まあ、生涯の、まあ、ただ一つの目的だったことについて、こう根本的なこう最後疑惑を持つということは、まあ、悲惨なことなんだろうと思います。でモーセもこのヨハネに負けず劣らず、まあ、ある意味、まあ、悲惨な状況に立たされていたと。けどもヨハネと比べてモーセの場合には、影であるとかこう暗さが少ないような、まあ、そんな感じがしてきます。というよりもこう天から光が差してくるような感じさえあって、それは神様のモーセに対する態度の中に、まあ、現れようとしていました。31章の3節見ますと、31章3節、あなたの神主ご自身があなたの先に渡って行かれ、あなたの前からこれらの国々を根絶やしにされ、あなたはこれらを占領しようと。まあ、このヨルダン川を渡ればもうカナンの地であると。モーセはヨルダン川の手前にとどまることになるけれども、けれども主なる神はこの民の先頭に立って川を渡り、約束の地へと彼らを導き、この、まあ、プロジェクトを完結させると。で、さらに神がモーセに対し訴えたのは、これはモーセの、まあ、後継者についてです。31章3節の後半にはこう書いてありますけれども、31章3節後半、主が告げられたようにヨシュアがあなたの先に立って渡るのであると。モーセを支えた光、明るさは、自分はここで死ぬかもしれないけれども、でも神がなおこの民を導いてくださるということであったわけですが、具体的には後継者のヨシュアがモーセに対して約束されていたと。まあ、こう立ち止まって考えるならば、普通一般的には自分の死を予告され、しかも人生のただ一つの目標としてきたものがもう叶わない、望み通りにはならないのであれば、これは明るさどころか、まあ、無常感や虚しさに満たされるだろうと。その場合いくら自分の後継者の話題、自分の後継者の話題も、そしてヨシュアの存在も、普通はこう不愉快と言いますか、不愉快に思われるだろうと。しかしモーセの場合、ヨシュアが自分の後継者として告げられたことも、明るさに満ちていた。ここに、まあ、権力追求や自己追求、そんなものから解放されていた人間の姿が、やっぱここにあったんだろうな。何がモーセをこのような境地に導いただろうかと。これは他でもない。モーセの生涯というものが、こう自分を目的とする、まあ、自己目的のようなものではなくて、やっぱり神様の目的のために、彼の人生というのは捧げられていたんだろうなと思ったりします。自分の生涯というものが、自分を超えた神様の目的に向かって、捧げられていたので、彼は自分の死であるとか、人生の虚しさのようなものも、きっと彼は乗り越えられたんだろうと。おそらく人間が 死や虚しさに打ち負かされるのは、あまりにこう自分に、まあ、執着しすぎるということがあるのかもしれません。この点でモーセは、確かに彼は神の人であったと。彼は自分、まあ、自己に密着した人ではなく、神に、まあ、密着した人間であったと。そして神様の目的は、何かこう、モーセの存在を超えて進められて行き、そしてモーセはその神様の目的のために生きていた。だから、お前はヨルダンを渡ることができないよ。ここで死ぬよ。その生涯が終わろうとしていた時も、その人生の切断は、モーセにとっては、おそらくこう致命的なものとはならなかったんだろうと思うと。で、モーセの、まあ、いわば明るさのようなものは、ここから生じていて、この明るさで、モーセは、こう、民たちを、前たちはこのヨルダンを渡るんだと、まあ、励ましていくわけですね。まあ、31章6節。強くあれ、大きくあれ、彼らを恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神、主ご自身が、あなたと共に進まれるからだ。主は、あなたを見放さず、あなたを見捨てない。まあ、なかなかあの状況で言うってのは、すごいなってやっぱり思います。死を目前に、まあ、モーセが立たされた状況は、まあ、以上のようなものでした。まあ、享年120歳と、まあ、旧約聖書中最大の器でありながらも、モーセがどこに葬られたのかと、まあ、聖書は誰も知らないと、その記述を閉じてますけれども、まあ、旧約聖書の外典の中で、モーセの死体を悪魔と天使が、まあ、争ったと、まあ、そういう記事がありますけれども、まあ、とにかく120歳の老人とは思えぬ、これはもう見事な最後であったと。まあ、普通一般的には、まあ、これだけ年を重ねれば、まあ、誰だってこう、いたわってもらうことを期待するでしょう。まあ、こうした、まあ、性格っていうのは、みんな、誰でもそうですけれども、年を取るに従って、だんだんこう強くなっていきます。わずかなお金や、まあ、品物、手助けに至るまで、こう、やってもらうっていうことに対して、人間は敏感になっていきます。この、まあ、心理状態が強くなってきたら、まあ、少しこう注意が必要ですけれども、もう一つ、どうしても年を重ねると、こう国家や、まあ、政治であるとか、社会に対する関心を失い、まあ、自分の不幸が、これは一番なんだと、どうしてもこう思い込むようになってしまう。まあ、自分のことで手一杯ですから、なかなか周りも見えなくなる。岡本かの子の歌に、年々に我が悲しみは深くして、いよいよ華やぐ命なりけりと、目締めの2番にちょっと書いてありますけれども、まあ、この岡本かの子といえば、画家、まあ、岡本太郎のこれはお母さんであって、まあ、小説家として、まあ、非凡な才能を示しながら、まあ、わずかこう49歳で、まあ、この世を去った、まあ、歌人です。で、この歌は、まあ、彼女の、まあ、代表作の一つ、論議賞の中に、まあ、ヒロインの歌として、まあ、綴られているものです。おいてもなお、まあ、華麗にと言いますか、強靭に生きようとする、まあ、人の思いを訴える、 趣の深い歌です。慌てて読むと、この上の句と下の句がなんかちょっと少しこう矛盾しているように思います。年を取っちゃって、もう年ごとに悲しみがどんどんどんどん深くなっていく。なのに命の方はいよいよ華やぐというと。しかしこの、微妙な食い違いといいますか、食い違いこそが、この歌の、値打ち、心情だろうと。確かに60歳とか70歳、80歳、年を重ねるにつれて、生きるってもう悲しいなぁと。悲しみはどうしても深くなると。そんな、気がすると。しかし人によっては、年を取るにつれて、モーセのように、ますます、華やいでいると。そんな、実感することも、長い人生にはきっとあるんだろうと。全くの話、できれば、そうでありたいと思いますけれども、いろんな浮世の悲しみがありますけれども、そんな浮世の悲しみなんかこう、長く生きていれば、当たり前って言いますか、もう慣れっこと言いますか、悲しみは悲しみとして、でもさながら最後に赤く燃える火のように、何かこう、目いっぱい命を謳歌し、華やぐことができれば、モーセの姿を思ったりしながら、最高だなぁと思いますけれども、これとは逆に、世間がひどい、世間はひどい、あいつは気に入らない、ここが痛い、あっちが痛いと、辛いことばかりを考えて、もうへなへなへなぁと、年とともにすっかり、弱くなってしまう人も決して少なくはないかもしれませんけれども、できれば、モーセのように、大きくあれ、強くあれと、いよいよ華やぐ命なりけりと、叫ぶことができたらいいかなと思いますけれども、実は、死を目前に、モーセにはもう一個、最後の、仕事のようなものが残されていました。この仕事は、モーセにとって、なんて言いますか、悲しみと言いますか、ちょっと悲劇のような、そんな趣もあったんじゃないかなと思うんですけども、31章の16から18節。これは、神様がモーセに言われた言葉ですね。31章の16から18。主は、モーセに仰せられた。あなたは間もなく、あなたの先祖たちと共に眠ろうとしている。この民は、入っていこうとしている地の、自分たちの中の外国の神々を慕って淫行をしようとしている。この民が、私を捨て、私がこの民と結んだ私の契約を破るなら、その日、私の怒りはこの民に対して燃え上がり、私も彼らを捨て、私の顔を彼らから隠す。彼らが他の神々に移っていって行ったすべての悪のゆえに、私はその日、必ず私の顔を隠そうと。これいい話じゃないですね、これは。神様が言うには、この民は確かにカナンの地に入るけれども、そこで偶像の神々を慕って淫行に身を委ね、まことの神である私を捨て去るだろうと。そういうわけです。つまり、 約束の地に入る目的の達成が逆に民の罪を誘発するだろうと、まあ、そういう内容であったと。これはまあ何とも悲劇的なことである。これではモーセを満たしていた明るさはなんかこう暗さで覆われるのではないだろうかと。だがここでもモーセはもう年々に我が悲しみは深くして、もういよいよ華やぐ命なりけりで死を目前として、やはり最後赤く燃える火のように明るさを増すといいますか、その明るさは最後神様から負わされた使命によって支えられていました。でその使命は最後の使命、31章17、18、その日私の怒りはこの民に対して燃え上がり、私も彼らを捨て私の顔を彼らから隠す、彼らが他の神々に移っていって行ったすべての悪のゆえに、私はその日必ず私の顔を隠そうと。モーセに与えられた使命は神の裁きの宣告であったと。それ自体はこれは悲惨な内容、これ自体は悲しい内容であるけれども、大切なことは最後までモーセの生涯というものが神の目的に向かって捧げられていたと。神様がモーセを通し民の裁きというものを宣告しようとする限り、モーセは依然として神様の目的に奉仕することとなると。自分の生涯が何かこう自分を超えた神の目的、神様の目的に向かって捧げられていたと。この事実がモーセを、センチメンタルなと言いますか、感傷的な、そんな暗さから彼を、救い出していたんだろうと。その意味でもまさにモーセは神の人であったと。振り返ってみると、今や120歳となり命の終わりが近づいていた仲間に遺言の言葉を述べる。第一に述べたのは、私には約束の地に入ることが許されていないと。この言葉は重大です。モーセはエジプト脱出以来何を人生の目的として生きてきたのか。とにかくカナンの地に入ると、もうこの一時であると。けれども生涯の終わりにあたり、ただ一つの人生の目標、カナン入りが禁じられてしまったと。けどモーセは年々に我が悲しみは深くして、いよいよ華やぐ命なりけりと、もう死を目前に赤く燃える火のように明るさを増していったと。それが31章3節。あなたの神主ご自身があなたの先に渡っていかれ、あなたの前からこれらの国々を根絶やしにされ、あなたはこれらを占領しようと。モーセはヨルダン川の手前にとどまることになるけれども、神様が民の先頭に立ち川を渡り、このプロジェクトを完結させる。モーセを支えた光は、自分は死ななければならないけれども、神様がなおこの民を導く、ヨルダン川を渡らせてくださる。 そして具体的には後継者ヨシュアがモーセに与えられていたことであったと。まあこれ普通考えればよくまあキリスト教会でも世代交代の時にありますけれども、自分の死を予告されモーセの場合、しかも人生の目標も叶わないとなれば、そんな自分の後継者の話題、ヨシュアの存在も甚だ不愉快に思われるだろうと。だがモーセの場合、後継者ヨシュアの存在も明るさに満ちていたと。権力追求や自己追求、そうしたものから解放された神の人の姿であると。モーセの生涯は自分を目的とするのではなく、神様の目的のために捧げられていたと。だから自分の死や人生の虚しさも乗り越えられただろうと。人間が死や虚しさに打ち負かされるのは、時にあまりに自分に執着をしすぎると。モーセの場合、その生涯が終わろうとしていても、その人生の切断は決してモーセにとって致命的なものとはならなかったと。モーセの明るさはこっから生じ、この明るさでモーセは民を励まし、ある時は戒め、神の裁きを宣告をしていったと。まあ、最後、まあ、神の裁きの宣告、それ自体は悲痛な内容といいますか。けれども、神様がモーセを通して民の裁きを宣告されようとする限り、やはりモーセは依然として神の目的のために奉仕し、これは生きていたこととなると。まあ、ロビンソン・クルーソーの場合、目の前にある悪い条件に対し、一つ一つそれを補う、まあ、プラス面というものを、まあ、書き出していったと。ここで事態はプラス面に向かって、まあ、微妙に変化すると。もう終わりますけれども、31章23節最後読みたいと思います。裁くと言ったり、祝福すると言ったり、神様もいろんなことを言いますけれども、31章23節。ついで主は、ヌンの子ヨシュアに命じて言われた。強くあれ。大きくあれ。あなたはイスラエル人を、私が彼らに誓った地に導き入れなければならないのだと。私があなたと共にいると。面白いですね。神様は、まあ、さっきたった今約束の地に入ることで民はますます神に背いて罪を犯すであろうと、まあ、言われたばっかり。そこに、まあ、民の絶望的な姿があったけれども神は再びヨシュアを励まし、約束の地にこの民を導くようにと命じておられると。しかもそれは31章の23、強くあれと、大きくあれと、光に満ちた響きを持って後継者ヨシュアに語られていたと。民のこれから民は罪を犯すであろうと、その民の絶望的な姿と、そして民への希望に満ちた約束が何かこう複雑微妙に組み合わされながら神によって言葉が語られていくと。まあ考えてみればそれが私たちの人生だろうと。いいこともあれば、 悪いこともある。正しく歩む時もあれば、そうでない時もある。目の前の悪い条件に対し、31章23節、強くあれ、大きくあれと、最後神様は私たちを励ましておられると。もう年々に我が悲しみは深くして、いよいよ華やぐ命なりけりと。私たちもいろんなことがありますけれども、強くあれ、大きくあれと、前に向かって前進したいと思います。一言お祈りをいたします。ついで主は、ヌンの子ヨシュアに命じて言われた、強くあれ、大きくあれと、あなたはイスラエル人を、私が彼らに叱った地に導き入れなければならないのだと、私があなたと共にいると。素晴らしい、また約束の言葉を持って、この一つのエピソードがまた閉じられていることを心から感謝をいたします。この民は人生の目標、約束の地に入ることで、偶像主体、陰行に身を委ね、ますます私に背を向けるであろうと、そこには民たちのまた悲惨な姿が、これから約束の地で展開されようとしていましたけれども、この民を導けと、そして強く生きていけと、大きく生きていけと、また力強い励ましの言葉が与えられていることを覚え、またそれがまた私たちが生きていくという、またそういうことなんだろうと、また改めて思わされます。どうぞ、また私たちもいろんなことが目の前のに日々展開されていますけれども、どうぞ、あなたのまた約束に従いながら、あなたのまたご栄光に向かって人生の旅路をもう良い時も悪い時もしっかり進めていくことができるように導いてください。強くあれと、大きくあれと、あなたの約束を心から感謝をいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。